まあ、先週のね、タカさんの話はね、有馬記念スペシャルで話せばいいですよね。その先週何が起きていたのかっていう出来事に関しては。はい。そちらはもう、さゆさんも気になってますし、まあ僕も気になってますし、何も聞いてないですから、皆さん。なので、先週何が起きたのか、どういうことをしたのかっていう話はですね、ぜひ有馬記念の後でもいいですけども、番外編で撮りますか。で、
絶対放送できへんからダ
で、
メよ。
パスワードかけて、聞きたいやつだけ聞けみたいな感じで。で、僕がそのノートに、1000円以上課金してきた人のみにパスワード渡しますみたいな感じで。で、数人のファンから根こそぎ取るっていう形で、こう。多分、ピロさんとかは多分1000円入れてくれると思うんで、もうピロさんクラスの人から1000円むさぼり取るっていう形で、逆にもう3000円くらいでもいいですけど、3000、もう、1000円も3000円も多分払う人、多分数同じだと思うんで、だったら額上げたれっ
せや
てい
な。
う形で。
意外に入るかもしれへんよね。
だって、もう3人入れば9000円ですから、でかいですよ、これは。
そうや
う
な、そ
ん。
うやな。
そう。だって、拓也さんのただの常時を話せば、9000円俺のとこに入ってくるって考えたら、もう
そうや
なんて
な。
いい仕事、これ。
割とガチな話一回で入れてみたのか。
その代わり本当にパスワードっていうね。本当に。
そうそう、いや、当たり前さ、絶対無理や、そんなもん。
いいですね、ガチ話するっていいですね。もう、マジで、一挙手一投足全部、もう、話していくっていう感じで。
もうがっつりガチでみたいな。
で、もし売れなかったら僕がだんだん額下げていきますから、50%引きみたいな感じで。今なら1000円みたいな感じで、こう、3000円が、みたいな感じでやっていきますから、そう。2日間限定で、みたいな感じでやれば、多分。
500円ぐらいだと10人ぐらい入るんちゃ
500円だったら入ってくれるじゃないですか、10人ぐらいは。ね
かもしれんな。
え。うん、500円だったら10人ぐらいいけるかもしんない。はい。無理やりベラレイヤとかには払わせますから。はい。例えば、ダビスター始めてね、もう結構経つと思うんですけど、1週間か10日か忘れましたけど、もうね、廃人かごとくやってるんですよ、もう、ダビスターを。本当に。ただもう、レスポンスがめっちゃ悪いんで、
ただでも今ツイッター見てたらやっぱり労働時間のアップで入るって書いてあるね。
そうなんですよ。アップデートされるみたいですよ、年内には。
ね。
うん。だってあんま、でもそんな年内でできちゃうんだったらもう初めからやれよって思っちゃいますけどね。
ほんまやわ。
だって、わかるだろ、どう考えたって。ちょっとの、何?デバッグで。いの一番に気になるじゃん、だって。
そ
も
うよね。
う、うん。まずこれだろっていうぐらい。
そう、僕だからこれな、二つ目で指摘されてるな。レース中、違う違う違う、長時間プレーにより、フレームレートが下がってしまう不具合って書いてあるねんか。で、それ一旦な、切ったら治るんやって。そんな知らへんかった、坂井さん。俺どうやってこれ、なんだろうなって言ったら、クラフトさんがすぐにプッと返信くれて。
そうなんですね。あ、クラフトさんもやってんすか?
クラフトさんも、教えてくれた、とりあえず。
へえ。僕はもう、もうポチばっかしてるから、逆にそれにならないっていう。ずっと継続し
そうなん
て、
や。
ほのぼのプレイじゃなくて、そう、僕馬券で、とりあえず牧場の資金を貯めようと思って、100億まで貯めたんですよ、馬券で。100億いくと、ほら、ポイントみたいなの入るじゃないですか。牧場のポイントみたいな。生産者ポイントみたいなの入るじゃないですか。
僕100億いってへんから分からへんけど。
あるんですよ。ミッションみたいなのあるじゃないですか、ミッション。あれ、ミッションつっても、昔いたアイドルグループじゃないですよ。パワーゲームでおなじみのミッションじゃなくて、牧場ミッションの方ね。はい。で、そっちに、牧場の資金が100億円貯まると、100ポイントみたいなのがあったんで、で、とりあえず100億貯めてみようかなと思って、100億貯めましたよ、僕。
何で貯めた？
馬券だけで。
馬券の何で？三連単とかで？
そう、3連単3連複織り交ぜながらって感じですね。結構ね、コツがあって、僕が得意なレースは、奇跡が出る秋天ジャパンカップ有馬と、北サンブラックが出る春天とか大阪杯とか有馬とか、強い馬が1頭ポンって出たら、 もうそれを一軸にしちゃうんですよ、もう。三連単頭付けで。で、奇跡と北三ブラックって客室が先行だから、前だから、まず崩れないんですよね、あの二頭。だその二頭、まあ、二頭とも出てきちゃうとめんどくさいですけど、一頭だけの時が多いんで、そしたらもう一位つけちゃうんですよ、その後。で、その後2着3着に5頭とか6頭とか、その先行馬とか逃げ馬の穴馬を入れながら5頭とかで言って20点じゃないですか、5頭ずつでも。そうするともう20倍以上だったら儲けになるんで、まあ大概その穴馬とか2頭入ったりすると、すごいですよ、900倍になったりしますからね、3連単。北3頭なのに。例えばカレンミロティックとか全然人気ないんで大体。あと、ビートブラックとか、ロードバンドールとか、あの辺の先行馬って人気ないんですよ、全然。いつも大体。それで、それを二次三付けとかにバーって5頭ぐらい先行馬をバーってつけちゃって、で、北さんがちょっと可愛がって、前、可愛がって、北さんがちょいって刺して、で、二三がまだ残ってるみたいな感じになると、何百倍ってついて、それで、1点500万かけてるから、20点だったら。そうするともう十何億とか入るんですよ。って感じでよくやってますね。で、牧場ももう110年目ぐらいですから今。
あ、そうなんや。
はい。ひたすら進めてますね。
めっちゃやってるやん。
めっちゃやってます。
めっちゃやってるやん。
あの、とりあえずあの基礎を作ろうと思って牧場の。
なるほどね。
そんな感じでやってて、
はい。
で、それでなんか修正するとかって言って、で、僕ね、あの締めに鈴鹿マンボウ使う配合をやろうと思ってたんですよ。
はいはいはい
はい。あの、ハーツくらいだったかな。な、ハハチ何にすんだけど、あ、ハハチってあれだ。リダウスチョイスに、鈴鹿マンボってやると、まあ、見事な配合ができるんですけど、なんかうまくこの、血統合わせなきゃいけないんですよね。その、
うん。
で、それが結構めんどくさいんですけど、まあ、鈴鹿マンボが比較的、あの、その見事配合をやりやすかったんで、
はいはい、
よし、鈴鹿万部しようと思って、締めを。で、それまでにいろいろつけて、あの、リーダースチョイスとかでいけると思ったら、あの、アップデートのところに、鈴鹿万部の血統が間違ってたのを修正しますみたいなこと書かれてたんですよ。そう、年内で。おい、ちょっと待てい!と思って、だから血統、調べたんですよ。その、ゲーム内の血統と実際の鈴鹿万部の血統見比べてみたら、その、見事番号で、レイザーネイティブのところって、レイザーネイティブって結構持ってるじゃないですか、みんな割と。だから簡単にレイザーネイティブ入れられるから、そのミスプロ系、簡単に入れられるから、見事の配合やりやすかったのに、そのレイザーネイティブって書いてあるところが、実際の決闘表見てみたら、グロースタークって書いてあるんですよね。おーいと思って、リボーなんかいねえんだよ、今の時代と思って。だから入れらんねえんすよ、もうだから。もう、鈴鹿マンボで更新された瞬間に見事な配合もうできなくなるんですよ、それ。だから僕が今まで考えて考えて決闘作ってきたのに、おい、そこレイザーネイティブじゃなくてグロースタークになった瞬間に見事な配合じゃなくなっちゃうんですよ。だから僕も、最初、いや、もう、更新される前にやってやろうかなと思ったんですけど、でもレスポンス悪いからそんな進まないじゃないですか、先に。だから、いざ牝馬ができた頃ぐらいに更新とかされたらもう地獄絵図じゃないですか。せっかくいい牝馬できたのにみたいになるから、だから僕諦めましたよ、僕はもう。もう鈴鹿マンボウの血統、だってその、鈴鹿マンボウのためだけに繁殖牝馬1頭狙ってた馬がいるんですよ。その、見事な配合になるための牝馬。それずっと待って、もう何週も何週も1日ぐらいかけて、毎回毎回繰り返して繁殖セール見て、出ない、出ない、出ないってやって、やっと出たのに、
うん。
鈴鹿マンボウの血統表間違ってるって意味わかんねえだろ、マジで。それ、初歩の初歩。あ、でもあそこはあれか、競馬好きとしては、鈴鹿マンボウの血統表を見た瞬間に、あれ、ここレイザーネイティブじゃなくてグロースタークじゃねえって気づかなきゃいけなかったですね、本当は。
本当はな。
本当はね。ただね、橋の橋だから気づかねえんだよな。
わか
ん
よな。
わかんないですよ。あの、ほんと下の方だから、もう右下っていうのも、ほんと母方の裏側みたいなところに、レイザーネイティブとクロスかかってるから、レイザーネイティブとクロスあるんだ、鈴鹿マンボウとか思ってたら、なんかしかも鈴鹿マンボウってなんかミスプロの意味強くないっす?なんかサンデーにミスプロってイメージあるから。
ああ、
だからなんかレイザーネイティブのインブリードあったら別に違和感ねえなと思ったらグロスタークじゃねえかよっていう話ですから。いや、だからもう僕はやめました。僕はもう I'll have another で頑張りますんで。はい。よろしくお願いします。はい。
はい
普通歌を紹介しましょうかね。
はい。
ピロリズムさんです。
はいはい。
ブライズさん、タクヤさん、こんばんは。
はい。
先週のエンディング、まあ先々週になりますかね。はい。
うん。
何なんですか、あれは。手切れ金って、ありがとう、さよならって。 その前の馬ビアのダダ滑りも相まってかなり落ち込みましたよ。わかりました、しょうがない。私はあと2週にて普通オタ職人を引退しましょう。だからスイッチ買ってください。ダビスタ楽しそうってことでね。なるほど。放送がされないの知ってて送ってくださいましたね。
なるほど。
はい。そしてもう一つ、今度は、ラジオネーム前走お世話になりましたさんですね。
はい。
はい。これは前走お世話になりましたっていう言葉は僕が大嫌いだっていう話をしたから、多分、名前を入れてくれたんだと思いましたけ
ああ、なるほど
ど。
ね。はい
そう
はいはい
そう
はい。
そう。まあ前も送ってくれましたけど、前走お世話になりましたさんね。はい。多分僕に対するアンチテーゼかなっていう形はあるんですけどね。はい。エムラジの皆さん、お久しぶりんご飴。僕もダビスタ買いましたということで、普通オタ投稿しちゃいましたということで。と言っても、ダート馬でオープン馬は1頭だけしか作れてない弱小オーナーですが、ということで。こんな感じですが、エムラジ BC に出れますかっていうことなんですけど、もう全然出てください。この
そうだ
前、
ね。
1回やりましたもんね。
そうだね。
あれまあまあ、面白かったですよね、普通に。
ガチの馬が言っておりましたしね。
そう、ガチの、白毛がいましたからね。これはソダシのフラグだったら、本当にソダシ勝ちましたからね。はい。東京24でまともに戦える馬を作れるのはいつになるのやらってことで、本当そうですよ。僕も、東京24で強いのいないですよ、まだ。じゃあ、また BC は近いうちにやりましょ
やり
う。
まし
はい。
ょう。
でも、前走お世話になりましたさん、これメールくれたのもう10日ぐらい前なんで、多分、ね、今は
あ、ちょっとできてたか
強
な。
いの出てんじゃないですか。はい。じゃあ、次行きます。ラジオネーム、もう一回ピロリズムさんです。今週分って感じですね。バイチさん、タクヤさん、そして、先週、登場予定だったり何だったかな。あ、そうだ。タクヤさんのあれか。そうだ、そうだ。で、一周伸ばされたゲストさん、こんばんは。ってことでね。ついに雪が降って寒いのダノンプラチナってことでね。私、ついにやりました。この普通オタを持って、年間すべての州で普通オタを送るというミッションを達成しました。おめでとうございます。タケさんから拍手はいただけなかったんですけども。途中でブライトさんの天気で助けてもらったり、しょうもない普通オタで読むのを忘れ去られそうになったりしながら、寛大なお二人のおかげでここまでたどり着きました。まあ、大して寛大じゃないですけどね、僕に関しては。これは私の人生においてもすごく思い出に残る歴史となりましたし、このエムラジのおかげでツイッターでもたくさんの人と関わることができ、そして血統予想会のレジェンドメンクさんにもお会いできて、最高に思い出に残る一年でした。ただ悔しいのはコロナ禍ということで、まだ MC のお二人にはお出会いできていないこと、お出会い？ここにおつけるの。お出会いできてないって、なんか出ばっかで見づらいんですけどね。まあ、お会いできてないの方がいいと思うんですけども。しかしながら、まだまだお先は長いので、いつかオフ会やらエムラジコンペやらでお会いできる日を楽しみにしております。長々と失礼しました。これからも私のことは嫌いでも、エムラジのことは好きでいてくださいっていうことでね、ファンの方にね。前田敦子ですね、これは。それでは、私は2020年 M ラジ成績の調べがあるので、ここら辺で失礼するのダーノンプレミアム。PS、ブライズさん、魔獣は飼いならせましたか？後日談も楽しみしておりますってことでね。何でしたっけ、魔獣飼いならす話って。
わからへん。
なんか、記憶がないんですけど、魔獣。でもまあ、ピロさんもね、本当ゲスト出てください。まあ、ゲスト出てくださいっていうか、まあ、一回おしゃべりぐらいはしたいですよね。会えないんで。
そうですね。
現地で会えなそうなので。はい。まあ、スカイプでも、キャスでもしましょうよ。はい。じゃあ、次いきます。ラジオネーム、パリからの手紙さんです。ブライズさん、タクヤさん、ゲストの方、こんばんは。今週
こんばん
は、朝
は。
日杯ですね。
お
朝
い。
日杯といえば、やはりグランレイです。昨年はお二人のおかげで3連単3連複ワイドを取ることができ、年間回収率130オーバーとプラスで1年終わることができました。先ほど今年の回収率を確認したところ67%だったので、 今年も何卒よろしくお願いいたしますということで、これはもう、この朝日杯1回で 100g で持ってきましょう、パリからさんのね。はい。
そうですね。
またこのレースに出資馬のドラモンドが見解を伺えればと存じます。あ、 これあれなんだ、一口なんだ。へえ。それでは今週の放送も楽しみにしてまーす。ってことで、ドラモンドどこ、
はい、
どこっすか。
シルク、シルク。
ああ、そっか、シルクか。
そうですね。
へえ。まあ、見解楽しみにしといてください。
はい。
はい。バスロン
M ラジ。
どうも、改めましてこんばんは、ブライトです。 M ラジです、はい、ごめんなさい、タイミング悪かった。先に M ラジですって言えばよかったですね。ごめんなさいね。もう一回やり直しましょうね。はい、どうも、こんばんは、 M ラジです、ブライトです。
はい、どうも、タクヤです。
はい、いや、寒くなってきましたね。まあ、ここは天候の話をしとけばいいんじゃねえかっていう説ありますからね。
はい。
まあ、寒くなっても別に家の中でね、暖房つけて引きこもってダビスタしかしてないですから、別に関係ないんですけどね、別に気温は。はい。じゃあ、この番組はどんな番組かっていうのを言います。この番組は、今井正弘氏が発見した競争部の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
あ、そういえば、ステッカー新しくできたんですよ。なので、もし欲しいという方いましたらですね、また住所送っていただければ。はい、ただメール採用されてないとダメですよ。はい。
そうですね。
メールを送っていただいて、メール採用された方で、ステッカー欲しいという方いましたらですね、ぜひ。で、前のも持ってねえよって言うんだったら、2枚お送りしますので、はい。
はい。
よろしくお願いいたします。
はいはい。
じゃあ、朝日杯行ってみよう。
行きましょう。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、今週の予想レースはですね、第72回朝日杯フューチュリティステークスでございます。
はいはい。
そうですね、海外のね、名前にすりゃいいと思ってるんだろうってことでフューチュリティステークスなんて名前になりましたけども、もともと山菜ステークスでしたけどね。
そうですね。
はい。というわけで、今週はですね、ゲストの方お呼びしてますのでね、うん、
はい、
はい、紹介したいと思います。はいはい、競馬予想家モットさんで、ブログでは馬ギフトというブログもされてますね。はい、
うん、
どうぞ。
あ、モトです。よろしく。びっくりです。
はい、そんなモトさんでございますけどもね、はい、お久しぶりでございます。はい。
はい。
じゃあ、現時点でのオッズいってきますか。じゃあ、現時点でのオッズですね。1番人気、ステラベローチェ、2.8 倍。2番人気、レッドベルオーブ。悟られですか？声が出ちゃってますね、もう完全に。心の声が出ちゃってるんで、悟られになっちゃってるんで、大丈夫ですか？はい。2番人気、レッドベルオーブ、3.6 倍。怖っ！はい。3番人気、ドラモンド、6.8 倍。4番人気、ここからが10倍以下となりまして、ホーアマゾン 10.8、5番人気ショックアクション 14.8、6番人気グレナディアガーズ、言いづれダメだな、 18.3 となっております。はい、じゃあ3人の20丸をね、打ってきゃいいんじゃないかななんて思ってるんですけども。
お、
はい。
モトさんも大丈夫ですか？
はい、大丈夫。
大丈夫ですかね。はい、じゃあ、
はいはい。
3人の二重丸を打っていきましょう。
うん。
せーの、ズドコン。3人出ましたね。ブライト本命、ショックアクション。タクヤさん本命、帝王ダヴィンチ。モトさん、本命、ホーアマゾンとなっております。
はいはい。
フォーアマゾンが人気してますかね、今のところは。
ですかね。
はい。はい、じゃあ、元さん、見解を。
そうですね、これ、まだ4戦して2着、2回と2勝なんですけれども、2走前が結構楽な勝ち方で、前走、すごい厳しいかなと思って見てたんですけれども、結構前走がきついというか、せっかくこうポーンって短期で逃げたのに、途中からかぶされて先手奪われたりとか、力割とレッドベルオーブにバッて刺されたりしながらも、結構食い下がるしぶとい内容だったなと思って、うん、まあ、デイリー杯の中では1枚、この馬が力上かなっていうので、まあ、レッドが1番人気、2番人気争うんだったら、まあ、単純にこっちの方が強いから、こっちをシンプルに強いから本命にしようぐらいな感じですかね。
なるほど。
はい。拓
也さんは
切りました。
はい。あっさりですね。はい。
まあ、一番嫌ったのは4番人気っていうところに嫌ったんやけども、
はい。
うん、やっぱり、やや重、両馬場。でね、マイルの経験値で上がりの35秒7とか34秒1とか多様性が結構あるので、まあ、悪くはないかなと思ったんですけど、このまま先行しかしてないので、まあ、そういう意味ではちょっと外めの枠で1取れへんかった時に、まあ、揉まれたらどうなるのかなっていうのが、その多投手の経験がない分怖いかなと、4番人気では。で、金亀にヒカルアマランサスなので、まあ、ヒカルアマランサスはなんだっけ、ブエナビスタに迫った前だっけ。
そうですね、ビクトリアで。
ですよね。まあまあ、そういう意味では、まあ、若干のエスもあって、こうやっては怖いのかもしれないですけれども、ちょっとこの人気で、5頭立て、8頭立てを経験してきた後の、本番は怖いかなというので、僕は落としました。
そうですね、僕も消したんですけど、僕はまあ、今回、もう本当になんかどれもよく見えなくて、まあ、2頭しか知るし、今のところ打ってないんで、
うん。
っていうので、まあ、そうですね、漏れちゃったって感じではあるんですけど、まあでも今見たら確かに2走前5頭立てで逃げた後に、まあ一応番手で控えて2着あったらそんな悪くはないかなとは思いますね。まあプラス12で馬体増えてるのもいいし、まあそうですね、まあ買うとしたら、まあ抑えにしてもいいかなっていうぐらいの評価では、ちょっと今見た感じだとそういう感じに思いました。はい、じゃあショックアクションいきますか。はい。これはですね、僕前走本命だったんですけど。
そうですね。
はい。これ強いだろっていうだけですね。単純に。はい、これ、まあ、一応新潟やってきて、まあ、外枠って続いちゃってるんで、まあまあ、量とかっていうタイプなのかなとは思うんですけど、あんまりまあ混戦でどう、ずっと外枠続きからの内枠なんで、でまあ、血統もガリレオでって考えると、まあそんなに、こう混戦でっていうタイプではないんですけど、まあまだ鮮度ありますし、まあその僕この馬はそのあんまり本質は新潟っていう感じじゃないかなと思ってて、その2走前がやや重馬場で圧勝してて、で前走はまあ多分単純に能力で勝ったと思うんで、そんなに早い上がりとかそんな得意としてないと思うんですけど、なので、まあ、僕は坂コースの方がいいかなと思って、まあ阪神は良さそう。はい、そうですね、まあ、だから内枠だけですかね、だからそれをどれだけ耐えれるかっていうのと、まあ、一応あとは5番人気落ちてるんで、まあ、ちょっと過小評価かなと思いますね。はい、っていう感じで本命にしました。
はい、
はい、じゃあ拓也さんは。
拓也さんが対抗です。
対抗なんか。はい、
はい、もう完全に舐められてますよね。多分僕このメンバーで一番強いと思ってますよ、このまま。
あ、能力だけで言ったらって感じです。
うん。今回ね、僕また一つテーマを設けて、マイルの、多頭数を連帯してきてる馬。
はい。
っていうのを、まあ、まずとりあえずテーマとして見ようかなというので見て、まあ、このまま、18頭立て、まあ、3番人気ですけども、1着っていう経験を持ってますと。で、上がり、今言ったみたいに35秒0、34秒1。で、この、新潟にさ、大卒やったっけ？
そうですね。
そうですよね。で、抜けてき方が、その、新潟の、なんていうのかな、ロードクエストとかみたいに、
はい、
その、上がり性能だけで来ましたっていう感じではなくて、パワーも備えつつ、飛んできてますっていうふうに僕には見えてるので、完全に阪神代わりいいと思います。
うん。
で前走 の, あの上がりの性能 もあの割と早い馬を今回選んでるんですけども、それにも、まああのまあ、クリアもしてますし、これ あれですよね、団地持ってますよね。
ああ、もう母父が団地比系ですから。
そうですね、団地比にチャドラーなんで、人気落ちもいいでしょうし、パワー系に変わるのも問題ないでしょうし、うん、特に何も嫌う必要ないのに6番人気っていうのは、ちょっと僕も小林さんと同じように過小評価されすぎかな。僕これ最初見た時、あ、1番人気2番人気かなと思ったけども、6番人気ってちょっとと思ったので
5です。
とりあえず、あ、5番人気か、
はい、
それはちょっとさすがに何でもやりすぎやなっていう感じなので、まあ本命でもいいかなと思ったんですけど、まあとりあえずちょっと本命は振り回そうと思ったので、対抗にしたという感じですね。軸は多分これです。
僕でもあといいなと思ったのが、その1004の後に1006を控えて勝ったといいなと思って、そのここになんか奥ゆかしさを感じますよね。そのあ S だけじゃないっていうか、例えば延長で前行って勝つのって当たり前じゃないですか、うん、前っていうか、
うん、
例えば2走前これ逃げてたりとかしてたら、まあ別に S かなって感じしちゃうんですけど、ね、新馬戦が2番手から行って上がりすごいかかって、
うん、
まあまあ走って、その後に延長でペース落ち控えてるわけじゃないですか。だからそれがすごいいいなと思って、うん、僕一番好きな感じです、
うん、
はい。じゃあ元さんは、
わー、これは切りましたね。
おっと、
一応ですね、まあ前走、まあ、勝ち方としてはすごい強かったかなと思ったんですけれども、なんか馬のそのずっと反応みたいなのを見てみると、やっぱ4コーナー3ぐらいでこう仕掛けどころでちょっとこう他に1回行かせちゃってるというか、こうエンジンのかかりがすごい遅いなっていうところをすごい感じて、
だらっとするね。
だ、逆に我慢比べ持久力勝負みたいなのが合ってる馬かなっていうふうにちょっと判断していて、でやっぱ新潟の長い直線がやっぱ持久力質を求められる舞台だなっていうふうに考えているので、まあ、阪神のこのマイルはどっちかというとスピード瞬発力みたいなのがあった方、馬の方が強いかなという印象を持っているので、まあ、そのあたりをちょっと嫌ってみたって感じですかね。ただまあ人気はもうちょっとすると思ってたんで、この人気は確かに舐められてるなっていうのはちょっと気になりますかね。そんな感じの見解ですかね。
これ確かに3番手5番手1着ですね。これ完結 V ラインになって
ますね。そう、完結 V ライン、う
ん、あー、なるほど。確かに反応の悪さがちょっとあるのかもしれない。
そう、割とそこそこ追い出してるのに、なんかこう他の馬に抜かれてさらにこう抜き返したみたいな感じのレースだったんで、まあそのあたりがちょっとこう阪神で遅刻しないとしちゃうかもなっていう感じだったですかね。
しかも内枠だったらね、結構それ致命的になる可能性もありますよね。
そうそうですね。ただそこら辺の勝負どころでの小鉢みたいなのがどこまでかなっていうのを見ると、ただまあもうちょっと人気してると思ったんで、まあまあと思ったんですけど、
はいはい、なるほど、はい、じゃあ大振り先生いきます大きく振りかぶって先生いきます
はいはいはいはいはいはい、テダヴィンチ、まあ要はあのなんだっけ、あれ名前が飛んだ、スプリンターズで、あら、人気様なんだっけ、
スプリンターズ
本命様、
スプリンターズ、
ここであのここで3年4年前に本命様、
なんだろう、
あのここで CK やねって言って本命に様、あの朝日杯で、
ああライトオンキューね、
ライトンキュー、ごめんごめん、
あなた一番覚えてなきゃダメでしょ、それさっきまで話してたんだから
ごめんなさい、これが、まあ、ライトオンキュー枠っていう感じでちょっと一つ選んだのがこれなんですけども、
負けてんじゃね
え、初戦
しかも初戦浜中で、はい、
そう初戦がね、あの結構打ち目割ってきてて、まあいい感じで動いてた、
はい、
あのあ共同も良かったなと思ってて、で、まあ、これ一応、18と多頭数の、2着なので、まあまあ連帯してきてる馬なので、そんなに精神的に脆い馬ではないかなというふうに見えたのと、で前走が、まあ割と優等生なところも見せて、3番手から上がりの性能で差し切った、まあ、差し切ってるという感じのレースを見せてるんですけども、割とね両方とも挙動がいいんですよこの馬、
はい、
うん、で大和メジャーなので、まあ、システンシャーとまでは言わないけれども、 まあそれに近い挙動にプラス C もあるのかなみたいな感じに見えてたので、僕これは14番人気にしては非常にいい馬のかなというふうに思ってます。で、まあマイルの経験値もそこそこありますし、まあまだ2戦だけなんで大きなことは言えないですけども、ライトン9枠としてはまあ一応クリアしたかなというふうに見たので、この馬の可能性をかけて一応本命にしたいかなという感じで本命にしました。
じゃあ元さんどうですか。
これは切りましたかね。
はい。
特に、まあ、しませんってことは、まあ、特に前走のレース見てたんですけど、まあ、割と前が残るような流れを、こう、まあ、無難に勝ってきたかなっていう感じで、うん、まあ、上のクラスは厳しいかなっていうふうに、まあ、直感的に思っちゃったって感じですかね。
それが普通です。大丈夫です。僕はでもこれ今買ってはないですけど、その確かに他がなんかあんまり臨戦的によく見えないから、まあ、相対的にこういうの拾ってもいいかなとは思いますね。で、ほら、なんだかんだ2歳戦でリズム重賞だから、まあ、前走買ってる馬買ってりゃいいんでしょみたいな感じになるんで、まあ、ちょっとこれは、まあ、でもなんかいかにも浜中っていうと、またなんか立ち遅れて、ほんとライトオン9枠になりそうですよね。あの C の内側で ごちゃごちゃしたのと一緒で。まあこれディープだったら本命でもいいんですけどね。
まあ、それ
は結局します
ね。まあでも一応。だからそのショックアクションがさ、はい、ちょっと嫌われてるのもその辺なんかなと思ったの。これディープだったら一番人気やろ、これ。
確かに、血統が地味ってのは、これだって、これ、例えばディープだったらもうハープスターみたいなもんじゃないですか。こんなん新潟で、新潟2歳から直接来てみたいな感じで、一番人気でしょ、こんなんで。
うん、
確かに。まあそれはありますね。あの、外国馬の、そのなんつうのいいところって血統みんなよく分かってねえから人気よく分かっ、なんか人気もピンときてないみたいな、
うん、
っていうのあるんですよね。なんか連勝とかしてきたら別ですけど、そのなんか地味な勝ち方とかだと全然人気しねえってなります、外国馬は。そう。
あとね、まあちょっとね、あ、面白いって思ってたデータがあって、僕はあんまデータとか好きじゃないんだけども、
はい、
朝日杯で、前走戦六組
うん、
が10年で勝勝してるらしいんですね。
あ、はいはいはい。
ごめんなさいね、これ勝手に開いちゃったけども。で、その金5年の勝ち馬の前走のラスト2波論の数字が、
うん、
去年がサリオスが22秒3。
早っ。
これが前走16で、あの、2波論ね。で、その前がな、アドマイヤマーズが16で22秒3、ダノンプレミアムが23秒2、サトノアレスが23秒0、リオンディーズが2000メーターやけど22秒1。
うん、
で、ラスト2波論を23秒の、前半で勝ち切ってる馬が、このレースでは来ると、
うん。
うん。今年それに該当してるのはテオ・ダヴィンチとレッド・ベローブだけなのね。で、ショックアクションがギリギリなのよ。
あー、なるほどね。
うん、23秒4。で、テオ・ダヴィンチが22秒8なので、
はいはいはい、
要はアドマイア・マーズとか、タリオスとかに近い部類になってくるんで、
はいはいはい、
うん、
まあでもダイヤメジャーもいいですよね。一応阪神マイルってなんかダイヤメジャー相性いいし、あ、これでもライとかいるから連チャン入る可能性ありますよ。母父ライですよこれ。
あ、
まあなんかいかにも阪神マイル合いそうですけどね。じゃあ対抗いいか、
ちょっと待って、もう一個だけ。
はい。
はい。
じゃあ、3人の対抗以下です。せーの、ドン。
え、元さんも1頭だけ？
あ、1頭だけですね。2頭です、今回は。
そうなんや。みんな2人ともあれやな。根性あるな。
じゃあ、出揃いました。ブライト対抗、モントライゼ。タケヤさん対抗、ショックアクション、黒三角、レッド、ベルオーブ、白三角、ブルースピリット。モトさん対抗、モントライゼ、モントライゼ。はい。モルトライゼンテって呼びたくなっちゃうね。なんか。
はい。
そう、ベルトライゼンテですね。はい。じゃあ、どこだ？もういいのか、モントライゼで。
うん、
じゃあ、僕言いましょうか。
はい。
これは、その、 小倉2歳とか、その、函館2歳とか使ってる馬が、まあ、KO 杯出てくることよくあるんですけど、まあ、結構厳しかったり、その、函館とかその千人のレースを S で頼ってきちゃうと、まあ、なかなかその東京専用っていう、その、ある程度ためも必要な舞台で、まあ、苦にするっていうのが多いと思うんですけど、まあ、これは、その千人で、2走前が、3走前か、1秒7圧勝するような S みたいな馬も、特殊馬場で、横横とも、レビューレイやってる、もうなんか、いかにも S 小倉っていう感じの馬で、小倉2歳ステークスは、もう前行って負けちゃったんですけど、まあだからまあ、この戦績だけ見たらもう S っぽいんですけど、だとすると東京戦4で、2着じゃない、勝ち切ったっていうのが結構意外で、ああ、じゃあ結構ためも効く馬なんだっていうのがあったんで、で、上がりも今まですごいかかってて、前行って、その前傾ラップで来てたのに、まあ、その、まあ34秒5ですけど、まあある程度、ためも効いたっていうところで、で、まあプラス14キロもあったし、まあだからあれですよね、何でしたっけ、スプリング2着の馬とか、エメラルファイトの2着のさ、竹豊が乗ってた、
ああ、なんだっけ。
とか、とか、とか言って。とか、それとか、あとまあ、あとほら、コスモサンビームとかね。小倉2歳 KO 杯で言えばね。まあそういう感じで、だからまあ、これもだから過小評価かなと思うんですよね。ずっと1番人気、2番人気で来てて、前走延長にも対応したのに、で、これも第4メジャーなんで、まあ、阪神マイルも別に悪くないし、っていうところで。で、もこれも18頭立ての6番枠やってるから、まあまあ経験値もあると。っていうところで。まあ本当の単調な SK だったら前走投げちゃうと思うんで。
そっかそっか。
っていう感じで。
ね、確かに確かに。
で、対抗。
うん。
まあ、唯一マイルがないから、まあバウンド延長とかのが本当はいいんですけど、まあ本当にスピード S 専用みたいな、タイプって言われても別におかしくないじゃないですか。別にまあ専用の馬でしたって言われてもそれはそれであれなんで。まあでも母父ガルチだし、ガルチって言ったらまとまりなんで、まあ、1600ぐらいやったら持つんじゃないかなっていう。はい。です。
なるほどね。
じゃあ、元さんは？
はい。まあ、結構似てるとこあるんですけど、前走が結構早々と本当直線で、たった一頭でポツンってこう先頭に立たされるような競馬で、ちょっと厳しかったと思うんですよね。で、一回後続来て、さらにこう、引き離すようなとこ見せて、まあ最後はさ、詰められちゃったけれども、最後まで粘り切ったってところに、やっぱこう、まあ折り合ったというか、力を貯める競馬ができたのかなっていうところで、まあ、現時点でのその、従順さというか、完成度というか、で、まあ、鞍上がルメールで、やっぱこう、意のままに動くようなタイプの馬であれば、まあ、マイルがこなせるかなと思うし、能力的にも、まあ、問題はないかなというところでの対抗ですね。
高谷さん、キリですけど。
そうですね、僕、前走はね、そのメンバーがやっぱちょっと弱いかなと思ったのはね、モントライゼン2番人気、2着ロードマックスは、まあ、ディープセント使って9番人気、2着、
はい、
3着のなんちゃらっていうのが5番人気か、ストライプが7番人気、結局1番人気っていうのがしっかり負けてるレースなんで、レースレベルが低いかなと思ってたよね。で、その中での首差なんで、あ、まあ、単純にちょっと足りひんのかなとかって思ってたんやけども、今でも見てると、確かにそうだよね。1秒なら逃げて買った後のその S っぽさを見せた後に2番で控えて、メイケールとほんま2秒差、まあ、10頭立て10頭立てやったんやけどね、そこから18頭立てに変わって延長でってなると、まあそのなんていうの、課題をしっかりとこなしてるっちゃこなしてるよね。
うん、
うん、でそこに来て、まあこの人気を切り開って、でまあ、外目の枠で、まあ、大きく揉まれる心配もなく、位置もスッと取れそうな、短い距離を使ってきてる馬っていうのを考えると、そっかそっか、全然ありか。
しかも前走プラス14っていうのもいいですよね。
そうだよね。うん、確かにそうだよね。うん、で、2走前にこうやって戦にを使われてる馬っていうのは、ブルースピリットとこれだけなんか。
なるほどね。
そうだよね。いつもの僕のパターンでいくと、これは買わなきゃいけない馬なんか。僕、それのそのスピード活性っていう意味で、一応ブルースピリットの方を今、 記してポコッと上げたんやけども、
はい、
こっちでも OK なんか、まあまあそうですね、これはちょっと僕、その前走のメンバーレベルがやっぱり今言ったみたいに、その一番人気とかがこうガツッと来るようなレースではなかったので、そんなに強いレースではないかと思ったので、評価下げたんやけども、あの一連の流れで見ると、馬自身の感じは悪くないですね。
前走レース単品で見たら、はい、まあ、レベルはそんな高くはなさそうですけど、ね、うん、まあ、2走前ありきでみたいな。流れで見ると、
そうですね、うん、そうね、そう考えたらいいかもしれないね。ルメール補正かかってる割には人気上がってへんと考えたら、これも入れるべきかもしれないね。
うん、
はい。ということで、4番手で、いや、5番手で入れておきます。
買うんかーい。はい。僕でも不思議だったのがこのレッドの方なんですけど、レッドベル、これ買うんすか、レッドベルオーブ。
これね、だから僕本当はもう切ってもええかなと思ったのよ、この、こういう系統の馬な。だ
からこれ危なそうじゃないですか、これ。
いや、だからそうだ、8番、8頭だ、程度のこのとかやんか。
これしかもほら、兄貴が、あの、朝日杯飛んだ馬じゃないですか。
まあ、確かにその、まとまってるタイプであんまり良くないんだろうなって思ってたんやけども、まあ一応今回そのほら、マイルの多頭数の前、連帯でっていうのがあると一応まあかかったのよね、この馬が。
あ、そっか、初戦やってんのか。なるほど。
一応ね、16頭立てでやってるのやってるよね。で、まあその後はまあほら、この辺はもうその、能力というよりかは成長度の完成度で勝負してきてるタイプの馬やと思うんやけれども、
はい。
結局先週のレイナスが来てしもてるやんか。
ああ、はいはいはいはい。
まあだからもう結局先度一発なのよな、ディープって。
うん。
だからディープで狙うならもうここだけだと思うね。
これでも例えば前走が500万したったら買ってもいいと思うんですけど、
まあな、デリハイからな、
そう、一回邪魔ですよね、うん、これやっぱりちょっと
分かる分かる、
うん、ストレスとか考えても、
うん、その鮮度の強弱でいくと弱いっちゃ弱いよね、
はい、そう、なんか一個邪魔っていうか、
うん、そう、だからそのレイラス見てしもたさかにきりづれえな、だからステラベローチェとかその不良ややもしか言ってへん選手のなんてなっていう馬持ったのが2000
年
使用するインフィニティだっけ、まあ、あれのパターンになりそうだしなと思ったから、だったらもこっちかなと思ったんやけど、僕も今もうモントライゼの方に心は傾いてます。
うん、なんかこれはうさんくさいと思いますけどね。
そうだ、だから僕もそれは全然感じてない。でもそれはね、あのレイナスにも感じてたことなのよ、やっぱり。
あ、そうなんですか。
いや、やっぱりほら一応全8頭だけ
は、まあ、ショート数でしたからね。
そうそうそうそう、うん、そこから G1 で1000度だけで、じゃあ乗り切れんのかいなっていうのもやっぱ若干あったんやけども、うん、やっぱり来たやん。しかも内割ってきよったやんか。
うん。
そうでしょ。だってあんな S ガンガン見せて、じゃあ、あの S の強さ、C の強さがクラシックまであのまま持続しますかって絶対せへんやん。
だから同距離重賞か同距離500万したかの差だと思うんですけどね。
まあまあ、それは多分あるやけどもね、
うん。
ただやっぱりその、なんていうの、その鮮度面でっていうのを考えたら、やっぱりディープっていうのはどうしても切りづらくなってくるから、
まあ新鮮なうちはね、
そうね、うん、っていう感じかな。まあもちろんこれほら、ここで2着来ました、勝ちましたからって言って皐月賞本命の人だったら多分しんひんと思うから、
まあ里のアレスコースですよね、完全に。
うん、そうね。そうなってきますよね。だからまあ一発だから、もう本当に生涯の、ベストパフォーマンスってなるんであれば、可能性としてはまだここはあるのかなっていう感じで。まあ
もう1回ぐらいは全然ね。
はい。
はい。
で、この決闘で2番人気っていうのもなんかいやらしいやん。
あ、1じゃないとこがってことですか？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
これは、だから兄貴が飛んでるからじゃないですか。
まあ、福田がっていうのはあれやけど。まあまあ、あの、ブログではこのままなくなってると思っててください。
おお、消えてんのかい、黒さんなのに。黒さんが モントライゼになってる可能性があるってことですね。
そうね、5番手がベッドレベルオーになってる可能性があるということで。
これでも、
いや、でも僕だけか、ブルースピードだけか。
これでも本当面白いのが、そのお兄さんのレッドベルジュールが、うん、デイリーハイで竹豊でイン付きだったじゃないですか、あのヒュイって言って。で、こっちもあの完全なイン付きだったじゃないですか、このデイリーハイで。だ、兄弟で同じことやってんなと思って。
あ、そりゃ多分来年いいよね。
まあいないでしょうね。
いないよね。
あ、まあクラシック路線から外れて NHK マイルがギリじゃないですか。
うん。
とか、まあ、コバ初重賞の富士で来るかぐらい。鮮度だけで。じゃあブルースピリット。
もうこれはまあ、ちょっと一つ異端を引きましょうという意味で、僕がいつも言ってるそのスピード活性がある程度あるまっていうのを、まあ、考えてたら、まあ、一応これに行き当たったかなと、まあ、一応格上げで、一応前半逃げっていうのはちょっと嫌なんやけれども、たくさん広げたんで、エスポスは見せたし、4番人気から15番人気で、でこれも多分その血統が分からへんから嫌われたっていうのもあるのかもしれへんし、ガリレオ持っとるから、まあ、ある程度パワーによっててもいいかなと思うし、うん、時速室になったらもしかしたら可能性あるかなと思ったので、一応印は入れました。まあ、だから異端っていう意味でね。でも、そうか、こっちの線に引くんだったらモンドライゼの方がよく見えるよね。
こっちの場合、その、もう阪神専用で完全 S っていうのをやりきっちゃった後ですし。
うん、そうそうそうそう。
この父親がもともと戦にって感じのね、商売じゃないですか、うん、これは。
うん。
うん
それだから明確にほら逃げもいいから逃げられる可能性があるからね。
ああ、なるほどね。
だからまあその辺かなとも思って。
まあやるならそれしかないでしょうね、でも。
まあまあ多分そうでしょうね。うん、それでどこまでかな。まあ多分もういいんかなったら多分どこにもいいから、本当に。
だから4日4日みたいな感じで。まあだから4日4日はまあ布石があったから僕買ってたんですよね、一応。
そうやな。僕も買ったけど。
そう、人気落ちと逃げられなかった逃げ馬とっていうのがあった。
そうだ、両方とも使えたからな。
そう、でも福高のダメなとこがね、恐る恐る逃げてんだよね、やっぱり。あそこでさ、パンっていけよって思うよね、あれ。
せっかく第一段階通過したのね。
そう、もう全部、すべてさ、こうさ、なんつうの、こう、回収できてるっていうか、いい感じのこう、布石をさ、もうさ、あともう逃げるだけ誰でもできますっていう状態なのに、うん、なんであんな恐ろ恐ろ行くかなっていう、こう、自信ないのかなっていう。
めっちゃ満足やと思うね、本人は。
いや、そう、本人はもう5着まで残れたしと思ってるけど、いやいやいやいやっていう。そう。まだそこまでしてさ、距離がさ、そんなビビるかいっていう。
なあ。
だって、別に、
九州さん
そう、もうさ、別にさ、一番人気の馬だったらわかるけどさ、別にさ。10まで落ちてさ、前走完全に控えて負けて、布石完全に作ったんだからさ、もうやること1個じゃん。もう逃げときゃいいじゃん。で、それでさ、別に15着になったって誰も文句言わないよ。あ、今回、そう、逃げてダメだったんだねって、距離長かったら終わりでいいじゃん。なんであんな恐ろ恐ろ逃げるかな。もう下手したら番手から行こうとしてたろ、あいつ。
せっかく行ったのにとか思ってんけど。
そう。しょうがない、もう、あ、もうしょうがないからいいや、先頭で、みたいな感じだったもんね。もう。もう、花から
先頭。だからレイが作んだよ。
そう、だから貯めるからね。そう。
そうやね。
うん。後ろから控えて着付けはまあまあ結構穴開けますけど、ああいうのだとちょっとやっぱり微妙ですよね、福永ね。
そうですね。
うん。だいぶ LCL ぐらいか。いつだよ。はい。
相当前。
確かに。
そう。しかも、あれも別に逃げる気なかったからね、本人は。そう、あのね、インタビュー聞くとね、めっちゃ分かりやすいです、あの人。ほんと、あの、周りから見ると100点の基準、本人にとって80点ぐらいだと思ってるっていうのも問題ありなんですよね。そこのなんかギャップがあるんですよね、その。なんかね、この前もね、なんだっけな、なんかあの、なんかあの、あるじゃないですか。昔の名馬のやつ、あの、一頭追いかけるやつ、やってるじゃないですか、グリーンチャンネルで。
グリーンチャンネル？
そう。あれで何だったかな？何だったかな？なんか、そうだ、名勝ボーラーだ。名勝ボーラーがやってて、名勝ボーラーのフェブラリーステークス。
うんうんうん。
あれもうす、千四輪戦から S 生かして、千二千四千六でも延長輪戦だからもう、行って行って行ってって感じで、押し切ったレースじゃないですか、あれ。
うん。
で、したら、その、いや、早いペースで逃げてましたねって言ったら、いや、こんな早いペースで行く気なかったんですけどって言ってたんですよ、福永が。わかってねえな、やっぱりと思って。もう、S の世界でもう、千二の競馬と一緒の競馬して、千六押し切りゃいいわけじゃん、あんな。やっぱ名勝ボーラーは。しかもあんな連チャンで来てんだからさ。あそこでもし番手で控えてみ、絶対勝ってないだろ、名勝ボーラー。
どこでも逃げたよね。
そう。ヒシアトラスに刺されてるだろっていうさ。
そう
やな。そう。あれ、話して逃げたから良かったわけなのに。だあれを例えば福永が、あ、なんかもう初めからこういう競馬するつもりでしたって言ってんだったら、ああ、いいなって思うんですけど、だから早かったですね、ペースみたいな感じでインタビューで、いや、こんな行く気なかったんですよみたいな、もう本当、かかっちゃってみたいな感じで言ってたから、分かってねーと思って。そりゃエピファ乗りこなせねーと思ってさ、S 制御できねーみたいなさ、S の使い方を分かってないんだよな。 あのいい意味でね、
はい、
はいはい、最後にこれ入れとけばなんとかなるか、はい、
ありがとうございます。
はい、というわけで、じゃあ出てない馬を言っていきましょうか。人気馬言ってきますね。ステラベローチェちゃんが誰も出てないんですけども、これはどうなんですか。
だから先週の何だっけ、インナッチャーじゃないのかな、
インフィナイト、
ああそうですよね、あれもマイルから来て、あの道悪で来て、
道悪2発でここ沈みましたっていう、
ね、そうですよね、うん、まあバゴだし、
ここ感じは、ね、
思いたいでしょうね多分、
うん、
ただ母父ディープだからこなしちゃうんじゃねえかっていうのも、
まあそうそう、それは僕も見てたけどもね、
まあ結局だからそことあれですよね、一番人気天秤かけてっていうことだと思うんですけどね、
うん
うん、一応でも2番人気3番人気1着で逃げた後と追い込んだ後でっていうと めんどくさいですよね、これちょっとやっぱりちょっと
変え、まあ、めんどくさい
っちゃ変えづらいっていうか、なんか、うん、うん、
まあ、あとこの人気でこの感じは嫌
そうですね、
あ、
うん、
本当に怖いわ。
まあでも後ろから行くんじゃないですかね多分
と思いますけどね、うんうん、
一応禁止にゴスホーク券がいるということで朝早い勝てるんじゃないかななんつって、はい、僕は思ってるんですけどもね、はい、
史上最弱の朝早いからね
まあそうですね、あれ史上最弱ですからね、ゴスホーク券はね、うん、はい、
てか僕の知ってる G バンバラだから一番弱いかもしれんっていう G バンバラからね
あ、ゴスホーク券、
はい、
あでも確かにそうなのかな、ゴスホーク券一番弱いのかな、あでもそうなのか、あでもそうかもしんないえ、あでも、あアローキャリーは、アローキャリー強いか、アローキャリーの方が強いか、
アローキャリーの方がまだいいですね、
そうよね、
アローキャリーあれだもんな、ジュベナイルの2が強かったもんな、なんか、
まあ、なんかタムロチェリーとかもおるけれども、
あタムロチェリーでも弱いでしょ、タムロチェリーでしょタムロチェリーでも弱いんじゃない、さすがに。
そうかもしれんけど、うん、まあなんか、まあ、普通に名前が通ってる中で一番弱いなと思うけどね。
オスでじゃあ最弱にしときますじゃあ、元さんもステラはどうでしょう。
ステラは、まあ、そうですね。やっぱ前走がやっぱちょっと気に食わないですよね。あの最高峰から、まあ、重馬場で、ごぼう抜きでみたいな、なんかあの、まあ、新馬戦は前から行ってる分、まあまあって感じではありますけど。なんかあんま買いたくないなって感じですね。
そう
っ
すよね。
だからやっぱ重い感じがするし、 G1 でスピード勝負みたいになると後ろから行ってなんかこうスピード待てしちゃうみたいな、なんとなくイメージが、うん、
しかも不良でショートスだともうバグンバラゲてもう自由に競馬できるけど、18頭で両馬場で真ん中だったらまあ同じようにはいかないですよ。16か16頭でね、うん確かに、
ね、でまあ、人気だから人気なければまあまあって感じですけど、人気で買う馬じゃないかなと思って、
うん、
じゃあ他は人気してんのは、あドゥラモンドか、ドゥラモンドは出てませんけども、これもだ、まあ僕で言うとまあそのまあ福島千八中山千六で SS でやや重やや重でやってるから、まあ S 的なレースだと思うんですけど、なんかもう、もしだからなんつうんだろうな、もう S で持ってくって言うんだったら、なんかもっと圧勝とか、なんかもう一個あってもいいのかなっていうのはありますけどね。で、まあ一応13頭立て、9頭立てってなってるんで、まあ多頭数経験もしてないっていうのもあるので、で、しかも前走後ろから行ってるし、
そうですね、位置取り使ってるもんね、ちょっと、ね。
そうですね、短縮で位置取りかけて。
うん、あ、そうそうそう。うん、
で関東馬が関西乗り込んできてってなって3番人気はなーっていう感じだと思いますけどね。
うーん、
まあやっぱりでも2走前ですかね。2走前にちゃんと多頭数とかなんか内枠とかなんかスピード速い上がりとかなんか1個あればもっと面白いと思うんですけど、まあ、どっちも35秒以上かかってて福島中山ややもで、あ、なんか適性が一緒じゃないですか、この1008と中山、うん、S を生かしてるっていうかだけなんで、うん、だからまあちょっと阪神マイルっていうかイメージはちょっと湧かなかったかなっていう感じですね。もと、
うん、
さんどうですか。
あ、まあ同じですけど、まあレースのその シンバと2戦目は、内容自体は悪くなかったと思うんですけど、なんかやっぱこう、ドゥラメンテっぽい、こう、荒さみたいなのがあるから、やっぱ中山とか、ああいうちょっとパワー系というか、ちょっとまくりが効くような、コースでこその馬かなと思って、そうするとやっぱ阪神マイルにはちょっと当てはまんないかなと思って、で、まあ人気だったら買わなくていいやって感じで、きりですね。
これだから結局2回とも出遅れてるんですよね、レースでね。やっぱり、その辺のちょっと不安定さはありますよね。
でこのタイプとあんま武豊のなんかこう
確かに
あれも合わないかなって個人的にはやっぱ荒い感じなんで、そこら辺もちょっとあまり好感持てず
って。これってあれなんですかね、手塚厩舎でなんかあの荒れてる頃のフィエルマンみたいな感じなんですかね。なんかフィエルマンもほら最初なんか中山と福島でやっててなんかちょっと違うディープかななんて思ってたら、普通のディープになっちゃったみたいなもんじゃないですかね。まあこれはドゥラメンテだからちょっとあれですけどね。
なんかちょっとラジオ日経の時とかも結構
そうですよね。なんか荒々しい感じだったじゃないですか、レースが。そう。気づいたらまあなんか普通のまとまりディープになってますけど。はい。拓也さんは、
まあ僕なんかこっちからだと捨てられるわけないんちゃうかなと思う。
ああ、なるほど、なるほど。同じ道をやってきたって感じでもってことですか。
うんうん、そうですね。でも、まあ、こっちはほら、一応、短縮で一度でも決めた後やし、って考えたら、まあ、まあ、あと安城が、まあね、グラモンドの方がいいから、まあ、プラマイスターとしても、まあ、うん、グラモンド考えたら調べるわけでいいかなっていう感じですかね。
うん、なるほど。他じゃあ、なんか気になってる馬とかいれば、ジュンブルースカイってどうですか？
これ、
これ
別に悪くはない、ね、
これそのマイル経験ないっていうのが嫌なだけで、
うん、
多分前走ってまあまあレベルは高かったと思うんですよ、その一連の中だったら。なんでそうなったらまあ単純に能力があるかなみたいな。で3着だからそんな悪くないし、
そうだね、
そう。これもだから多頭数経験ないとかマイル経験ないとかってまあまあ気になるところは何個かあるんですけど、一応前走33秒6秒やってるし、
うん、
うん、まあマイナス10で428っていうのはちょっと気になりますけど、ドゥラメンテだったらこれかなと思うんですけどね。
うん、確かに、うん、それよりはこっちの方がよく、
そうですね、まあ64倍で入れててもいいかなっていう感じかな。
これだってね、外枠だしね、なんか、着付けでいいんですけど。多分ちょっと遅れるだろうから。
僕的には、この馬は、悪いところも見当たらない。
はいはいはい。
いいところも見当たらないって感じなのよね。
はい。
うん。だから多分みんなが、買いますってなったら、5番手とか。
うん。
6番手とかっていうところに多分出てくる前と思うね。
はいはいはい。
うん。なんか一つやっぱ押しが足りひんかな。
まあそうっすよね。
うん、そこかな。
スズジュピターっぽいってことですか？
上がり性能あるんやけれども馬体減らしてきているとかさ。
なんか確かになんか一個は足んないですよね、ちょっと。
そうなんだよね。で、ディープじゃないみたいなのもあるから、
確かにこれディープだったらまあまあ普通に
買
いますけどね。じゃあ、あと僕あとちょっと気になってたのはスーパーホープ。
そうやな、僕はそっちやね。
これでも一応僕の中で絆初重賞の鮮度を使い切って4番人気3着と激走って見てるんですけども。これを激走と取るかどうかなんですけど、でもずっとリズムいいからなんか C っぽい推移じゃないですか、4-2-3-1-3みたいな。
そうそうそうそうそうそう、だからこれこそ枠で嫌ったのよね。
ああ、なるほどね、確かに。これだってね、多頭数もやってるし、
やってるね、
一番人気1着持ってるしとか、
うん
うん、むしろだからこういうまあデイリーとか使わない方が面白かったのかなと思うんだけど、なんか、でもまあ戦績だけ見たらそんな傷もついてないし悪くはないんですけどね。
うん、
出遅れてるし、初戦だってね一番人気ですしね。
うん、
結構期待されてた馬なんじゃないかな。
うん、
まあちょっとこれは
これは 巷でジュエラーって言われてるのか。
ジュエラーなんですかこれ。あ、藤岡だから
旧車がで、デムールだし。
そうそう、藤岡でデムールだからってことですかね。
うん、
まあでもあの時の、まああの時の S ねえだろ、デムールイでも。ジュエラーはだってさ、別に血統がどうとかさ、とかじゃなくてさ、もう、デムールの S ありきの間だったからな、あれ。
そうやった。
だからもう、デムールが今、あんなサリオスのあの騎乗する今さ、もう無理でしょ。もうサリオスでもう、ああ、終わったなと思ったもんな、デムール、本当に。他は、高谷さん いないですか。
まあ、あるなら最内の位置取り。
あ、逃げってことですか。
差し。
あ、差し？え、カイザーノバスか。
うん。
うん、あーね。でもモーリスってどうなんですかね。なんか微妙ですよね。
まあ一応この時点でもすでにその交互のリズムを刻んでるやんか。
はい。
だから分かりやすいっちゃ分かりやすいよね。
あ、ここで何か仕掛ければまあってことなんですかね。
うん、なんていうの、若駒ってさ、まだ耐えたりとか、いろいろするやん。耐えてたのに突然飛んだりとかもするやんか。
はい、はい。
でも、この子だけはもう、この時点ですでにもうしっかりと交互刻んでるやんか。
もうダメですよね、だから逆に言うと。
そうそうそうそう。だけど、ここを買うにして10番人気ってなった時に、まあ一応リズム的には買いやすいやん。
まあまあ、交互だからね。
リズムは示せるわけだから、
はい。はい。
でそこでショックが入ればって考えたら、まあまあこれかなともちょっと思ったけどね。
僕2番はどうですか。2番グレナディアガーズ。僕これね、最初パッと見これかなと思ったんですよ。最初ね、これが第2のグランレイかなと思ったんですけど、よく考えたら2走前1秒2って負けすぎだし、前走短縮に反応しすぎで、もうなんかいかにも S っていう感じ。
うん、
でフランケルだから、まあ、ミスエルテみたいな感じかなって考えたら
、
まあ S でっていう感じじゃないですか。
うん。
うん。だからちょっと延長でまた貯める競馬になっちゃうと違うかなと思って。
そうすると、やっぱりちょっと内枠邪魔かもしれないね。
そう。一応これも17頭で4番枠、4枠8番やってるかなと思ったけど、でもまあ2番手だから、揉まれる競馬してないしなっていう感じで。
うん。
うん。でしかも穴人気してますからね、これ。
うん、
そうなんですよね。
結構な人気ですね。
そうですよね、これ。未勝利勝ちの後の割には。タイムが良かったからかな、1分20秒4。
ああ、そっか。
僕なんかもだんだんだんだんモントライドがよく見えてきたんやけど。
おい。え、じゃあ一緒に20までします？僕そのさっきショックアクションのそのほら351の V ラインの話聞いて、あーっと思ったんですよね。あー、それあんのかと思って。ほら新潟ショートース外枠だったら、それ別に致命傷にならないじゃないですか。あの揉まれるわけでもないから。それちょっと聞いて、モントライゼじゃねみたいな。スピードの証明あるし、初延長でね、ペース落ちをねプラス14で貯めても勝ったしみたいなね。
うん、
これあれじゃないですか、別に3人モントライゼでいいんじゃないですか。
そうだよね、
3人。いや、まあまあ、
うん、これなんかよく見えてきたな。
よし、じゃあこれは今回僕がツボを売ったってことでいいですか。じゃあツボを、僕と元さんがツボを売りつけたってことでいいです ね。あの僕たち、ね、あの怪しいツボを売るお仕事してるんですけど、いつも大体こうやって見解を言うことによって、ぜあの全然来ないまでも来そうな感じで出すっていうのが得意なんで、はい、でみんなリスナーの人みんなツボ買っちゃって後悔するっていう、また高谷やりやがった、またブライトやりやがったみたいな感じで来ねえじゃねえか、全然あんだけ来そうな感じで言いやがってみたいな感じでね、はい、
ちょっとこれはモントライゼはちょっとやっぱ買わなあかんの、これはええよね
と思いますけどね。うん、
これは。
いや、だから、KO 杯がよく見えないと、KO 杯メンバー弱いなと思ってもたのね。
まあ、レースレベル自体はそうかもしれないですよね。
うん。
じゃあ、そんなもんすか？
はい。
はい、じゃあ、おさらいいきたいと思います。ブライト本命、触覚書。対抗、モントライゼ。タクヤさん本命、帝王ダヴィンチ。対抗、触覚書。黒三角レッドベルオーブ、白三角ブルースピリット。で、モントライゼ入れようかなって感じですかね。
そうね、僕ね、やっぱりね、今年1年、一つ大きなことをしたのよ。
はい。不倫ですか？不倫？
なんでやねん。なんでやねん。
あ、ごめんなさい。毎年でした。毎年でした。すみません。今年じゃなかったです。
もう大きなことじゃないじゃん。
そう、大きなことじゃないですね。日常茶飯事っていう形でした、これは。はい。何ですか？
僕ね、20年近くね、競馬僕買ってたのよ。
あ、はいはいはいはいはいはい。
僕、今年1年、1回も買ってないね。
それ、なんかあったんですか？心の変化みたいな。
だからもう今ほらネットとかさ、こういうのがもういろいろとある境に、もうそれで賄えるかなと思ったのよ。
はい。
だけどね、やっぱりね、情報量は違うんかなと思うのよね。
あ、それはちょっと鈍っちゃってるってことですか、やっぱり。
そうね、やっぱりね、入ってくる、知識がね、やっぱり、ああ、あった方がいいのかと思うのよね。
やっぱりあれじゃないですか、ほら、アナログなんじゃないですか、いい意味でも悪い意味でも。高谷さんはこう、
そうなのね、
そっちで見た方がしっくりくるみたいな。
うん、やっぱそうなんかもしれないね、
なんかその情報の受け取り方が、その、受け取る量が多いんじゃないですか、そのアナログの方が。来年からどうするんですか、買うんですか。
わかんない。
じゃあ、元さんは本命が法案アマゾンで、対抗がモントライゼ。
はい。
はい。じゃあ3人、まあ誰か当たるでしょ。はい。
あれやな、ちょっと男らしい予想を2人するから、僕だけなんかちょっとふわふわしたな。
まあでも4頭だったら。
まあね。
本命テオ・ダ・ヴィンチだし。テオ・ダ・ヴィンチだし、しかも本命。
僕たちももう今回これはタンドンで買うからそれでいい。
テオ・ダ・ヴィンチ、
いやでもモントライゼでしょうかな。
どんどんよく見えてるじゃないですか。
いやこれね、
エムラジ未公開ジングル
で、ムーアがすごかったねって話したら、でもなんか僕には普通に外回ってきて外伸びて外から抜け出したっていうことにしか見えないんですよ。だから普通にできることを普通にできるっていうことがすごいんやでっていう
ですし、多分中央そんな見てないから、多分中央の騎士とか ずっとなんかね、コアタ兄弟とか追いかけてたら多分わかると思うんですけど、どれだけムーアがすげえかみたいな。前も言いましたけど、ダビスタやってた時に関東の騎士で依頼したい騎士がいない。ダート戦の時の戸崎ぐらいっていう、なんか依頼したいのが。もうだから俺いつも鮫島勝ばっか乗っけてますもん。俺鮫島好きだ。エンディングのコーナー、イエーイ。さて、何があるんですか？ラピスラズイとかですか？
ディセンバー？
あ、ディセンバーか。じゃあ、ディセンバーの予想をします。パッと見。
枠出てないけどね。
まあ、枠は出てないですけど、パッと見で。
うん。
まあ、能力だけで言ったらウィンクシードとかだと思うんですけど、これが前走がっかりしたんだよな。もうちょい来ると思ったから。あ、ガロックリーク 1.5 なんだ。やべえ、うさんくせえ、マジか。コスモカレンデュラとかどうですか？コスモカレンデュラとか。
僕はコスモカレンデュラですね。
これ内枠代わりで C っぽいから。
え、枠出てないね。
ああ、まあまあ、内枠代わりだったらってことですけど。
これコスモカレンデュラで何倍ぐらいなの？
今んとこ8番人気なんですよ。
2番人気はダムゼル
?2 ですね。
そうだな、まあそうなるわね。
あ、でもダムゼル2だったらウィンクシードでいいよな。
じゃ
あ 3?3 番人気ですね。で、4が4ピースフルっていう謎の。まあでもこれ多分4じゃないと思うけど、さすがに。18着だからな。これ4はないだろう。パッシングする5もねえだろう。じゃあ。
見た感じはコスモかな。コスモカレンデュラかな。
じゃあ僕マイネルハニーにしようかな。
ちょっと弦が良かったよね。
ちょっとね、挙動が。
おっと思ったよね、一瞬ね。
もう今回ダウンですから。
うん。 別にオクトーバーでもダメだけどな。まあでも1トル出るんですか。
確かにオクトーバー、オクトーバー謎の前残りのレースでしたからね。意味わかんない謎の。
まあ、ほぼ最高峰ですね、これも。
じゃあ、
ブライカレンダーは8番逃げたら結構出てるのよね。はい、20番から8番出てるの
一応 37.3 ですけど、まあ、こんなつくとは思わないですけど、まあ、20倍ぐらい来てくる、17、8倍ぐらいだと思いますけど。
うん。
うん、でも17、8倍だったらこれでもね。
うん。
前走大外ですか、
うん。
うん。2走前もそんな負けてないんで。
うん。
うん、じゃあまあ、ブライトと、元さんはコスモカレンデュラ。
そうですね。
で、タクヤさんは、タクヤさんもコスモカレンデュラか。
タクヤさんそんなに、ファイナルファンの
出てねえだ。あ、出てる
出てるよ、うん。
ファイネルファンロン何なんだよな、前走な。もうちょっと来てもいいよな。
そうよね。
でも、なんかさ、ファイネルファンロン、ファイネルハニーもさ、なんかさ、全部同じ馬にしちゃうんだよな。使い詰めると。お知らせいきたいと思いますよ。
はい。
はい。この番組では皆様からメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってます。アーモンドアイが引退しちゃったんで、まあ、ちょっと新しいコーナー考えましょうかね。はい。
うんうん、
はい。まあ、メールはですね、番組ブログのトップページですね、お便りコーナー紹介というところありますので、そちらがよろしくお願いします。そちらにメールフォームありますんでね。はい。メールを採用された方でステッカー欲しいという方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。では、それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は、なんかでもよく見たらレッドサイオンでいいんじゃねえかっていうブライトさん。鮮度あるしと思って。これ、カナロアタキオンのダウンオープンで2走前、トモエショ一番人気のものだから、なんか良さそうじゃないですか。
あ、ディセンバーね。
うん。
いや、でもコスモカレンダーでいい。
の、タクヤ。
いや、違う。なんだっけ、ブライトさんの課金の話を、また、やってもいいかなと思ってるタクヤと。
この前道歩いてたら、カラスに急に襲われて怖かった元でした。
ありがとうございます。
多分、気が取ってたのかもしれない。
めちゃくちゃ威嚇されましたね。
はい。
僕も一回自転車乗ってる時頭に来られたことありますね。頭にじわーって。